お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
昨年実施され、今年その結果が発表されたオーストラリアの国勢調査センサス、そのデータでは、日本語を話す人がオーストラリアのどこに多く住んでいるのか、サバーブごとに調べることができます。オーストラリア国内で日本語を話す人が最も多く住んでいるのは、シドニー北部ウィロビー市にあるチャッツウッドでした。この他にもウィロビー市は6位のセントレナーズ、8位のアーターモンと、そのサバーブ3カ所がトップ10に入っています。日系コミュニティにとってウィロビー市は馴染み深い地域といえます。このウィロビー市、東京都杉並区と1990年5月から姉妹都市として30年以上交流を続けています。今夜はこの交流事業の一つ、杉並区による中学生海外留学事業に伴い来合した代表団による交流会をリポートします。この杉並区によるウィロビー市への中学生海外留学事業、毎年区内の中学生25名ほどをウィロビー市に派遣しており、今年が10回目となります。代表団を率いる杉並区教育委員会教育長の白石隆さんの話です。
子どもたちを連れてくるのは10回目、私は5回目になります。中学生を、今年は28名ですけど、その28名の子どもたちが約1週間10日ぐらいですかね、海外でホームステイをして国際感覚を身につけるということを大きい狙いにして実施をしています。2年間ストップして、今年が3年ぶりなんですけど、やはりこの去年おととし、いわゆる希望した子たちは残念ながら実施ができず、ただまだコロナ禍が完全にパンデミックが収まったわけではないですけど、できるだけ子どもたちのさまざまな体験を我々は後押ししたいという、そういう強い思いで、ハードルはいろいろあったんですけど、なんとか今回こぎつけられたのは大変嬉しく思っています。
ウィロビー市を訪問するのは5回目という白石さんですが、チャッツウッドやシドニーの開発が進んでいることに驚いたといいます。また多様性ダイバーシティの街を歌うウィロビー市についてどう思うのでしょうか。
このやはりオーストラリアっていう国自体がやはり日本と大きく違っているのが、そのいろんな人たちを受け入れる温かさというのはあるなというのをすごく感じています。これはこれまで連れてきた生徒たちがやはりそれを非常に感じていて、街を歩いていくとさまざまな人たちがいて、お店に入ってもさまざまな人がいて、そしてそれがこう共存して生きているっていう、そういうのを学べる、肌で学べるというのはすごく大きいものだと思っていて、日本にいるとなかなか、ほとんど日本人の方、外国人の方もいらっしゃいますけど、特にこのコロナ禍で少なくなってしまい、やはりこれからの社会はそれぞれ人種とかそんなの関係なくね、お互いが助け合っていける、こういうダイバーシティっていうのはね、我々はウィロビーから見習っていかなきゃいけないなというふうに思っています。我々はもう長い間20-30年近くですね、このウィロビー市と交流を杉並していて、で実際杉並の中学校の中には直接ウィロビーガールズハイスクールといわゆるインターネットを通じた交流をもう10年ぐらい続けているんですね。でオーストラリアと日本と交流がしやすいっていうのは、まず時差が非常にないということ、子どもたち の学校でも学校同士で交流が時差がないのでやりやすい、あと我々がここに子どもたちを派遣するのは、やはりオーストラリアって国は非常に治安もいいし暖かいし、そうしたことから我々はこのウィロビーの良さっていうのは感じています。
この中学生の留学授業、これまで参加した子どもたちも大学生や社会人に成長しています。オーストラリアに来たことがきっかけとなり、英語を使う仕事をしたり、活躍の場を世界に広げる子どもたちも出てきています。留学授業は1992年から始まりましたが、SARS などによる中断の後、十数年前に授業が復活。代表団の一人である杉並区立整備教育センターの石川文子さんは、復活した現在の留学授業にずっと携わっています。
1992年からですから、たくさんの子どもたちが成長して、世界中で今活躍しています。去年まで のこちらのメイヤーが前にいらした時に、子どもたちがどんなふうになってるか知りたいっておっしゃったので、前回伺った時に何人かの子どもたち、世界に散ってる子どもたちから今何をしているって近況を書いてもらって、それでメイヤーにお届けしました。
また代表団の一人、杉並泉学園の松浦元明校長は留学事業についてこう語ります。
コロナの関係で本当に止まってしまった、もうこの交流だけじゃなくて学校の中が本当に止まってしまった、人と関わらない方がいいみたいになってきた中でこうやって来てですね、で子どもたちが事前学習から本当に楽しみにしていて、シドニーの空港を降りたらもうニコニコしてるんですね。不安はないのかなと思うような顔をしている。まあ本当にあの可愛い子には旅をさせるじゃないですけれども、そういう中で経験したことがね、これからすごく財産になるんじゃないかなっていうふうに思っています。
杉並区の代表団が今週16日に訪問したのはウィロビー市の施設であるモザイク多文化センターです。このセンターではさまざまな国や文化のアクティビティが行われていますが、その中で日本人が多く参加する盆踊りグループのメンバーと交流しました。杉並区立整備教育センターの木塚敦恵さんは、パンデミックの中でつながりを保っていく上でオーストラリアに住む人の協力があったことへの感謝を示しました。
やっぱり2年間コロナで中断してしまって、こう断たれてしまった関係とかももしかしたらあるかもしれないんですけれども、やっぱりこう皆さんが現地にいらっしゃる皆さんたちがこう日本だったり杉並区だったりのことをこう盆踊りとかでアピールしてつないでくださったりっていう、そういう関係があるので、今回あの3年ぶりに来る時もまあ、いろんな困難はあったんですけれど、こう受け入れ先が見つかったりとか、こうして温かく皆さんに歓迎していただくことができたので本当に良かったなと思いますし、つないでいただいて本当に感謝しております。
またこの交流会にはウィロビー市のターニャ・テイラー市長も冒頭に出席しました。テイラー市長にウィロビー市と杉並区の姉妹都市交流について聞きました。
And it's a beautiful relationship between our two Willoughby Council area and the Suginami Ward in Japan.
私たちは杉並区の学生を毎年受け入れており、ウィロビーやその周辺でさまざまな活動を行っています。素晴らしいことだと思います。ウィロビーには多くの日本人が住んでおり、ダイバーシティの観点からも素晴らしい関係だと思います。
Of Japanese people living in Willoughby and enjoying what we have to offer.
テイラー市長でした。ウィロビー市をはじめシドニーには多くの日本食レストランがあります。テイラー市長の好きな日本食は揚げ出し豆腐で、週に一度は日本食を楽しんでいるそうです。杉並区の中学生海外留学授業、来年の募集は年明け以降、新年度の開始に向けて行われる予定です。東京都杉並区によるウィロビー市への中学生海外留学授業について、区の代表団が参加したウィロビー市の施設での交流会のリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。